今一度見直したい特集もしもに備えてできること令和6年1月1日に発生した能登半島地震から1年が経ちました。昨年8月には南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が発表され、いつどこで地震が起きてもおかしくない状況になっています。能登に派遣された職員の体験をもとに、今一度災害が起きる前にできることを見直してみませんか。いざという時のために備えと助け合い。災害への備えは自分や家族の身を守る自助と、近所の人や知人、友人と協力して助け合う共助、行政機関等による公助の3つに分けられます。阪神・淡路大震災では、約8割が共助による家族や地域の人に助けられたと言われています。いざという時に自分を守るために、自助、共助が必要不可欠です。阪神・淡路大震災における救助の主体と救出者数についての円グラフがあります。消防、警察、自衛隊約8000人、約 22.9%、近隣住民等約2万7000人、約 77.1%、円グラフ終わり。出典、平成26年版防災白書。特集第2章、公助の限界と自助共助によるソフトパワーの重要性。推計、川田義昭、1997年。大規模地震災害による人的被害の予測。自然科学第16巻第1号参照。ただし割合は内閣府追記。能登半島地震の復旧活動に3度派遣。住宅建築課課長補佐、伊原徹。もしものために備えたい、能登半島地震の支援の体験から。薬、ライフライン、避難所、耐震。もしもに備えてチェックしたいポイントを紹介。チェック、常備薬は最低3日分。お薬手帳のコピーを用意。常備薬、最低3日分、できれば7日分準備。お薬手帳のコピー、どの医療機関でもスムーズに普段服用している薬と同じ薬を出してもらうことができます。避難所では心の不調も、災害発生後、今まで住んでいるところから離れた避難所に行くなど、生活環境の変化などによってストレスがかかりやすくなります。被災者の精神ケアを担当、地域共生社会推進課課長竜王真希。竜王さんの吹き出しで、普段生活している場所と離れたところに避難してきた被災者は、これまでやってきた田畑や家事などのやることがないことが一番辛いと話されていました。また、この先どうなっていくか考えると眠れないと不安やストレスを話す被災者もいました。こうした経験を通して、被災者のケアについて自分事として捉え、どのような対策ができるか考えるきっかけとなりました。チェック。普段から防災用品を準備。過去の震災の被害状況。地震によってライフライン、電気、ガス、水道等が被害を受けると、地震による火災や余震などにより復旧ができず、ライフラインが長期にわたって停止する可能性があります。復旧にかかった日数。電気、阪神・淡路大震災、6日。能登半島地震、74日。ガス、阪神・淡路大震災、84日。能登半島地震、9日。水道、 阪神・淡路大震災90日、能登半島地震151日、出展、兵庫県ホームページ、阪神・淡路大震災の支援・復旧状況、石川県ホームページ、記者会見の用紙、令和6年4月1日、内閣府ホームページ、令和6年、能登半島地震による被害状況等について、今からできること、食料や水をあらかじめ備える、食料や飲料水、1日1人3リットルを目安、生活用品を最低3日分、できれば1週間分を備蓄しましょう。定期的に備蓄品を消費し、消費した分を買い足し、備蓄していくローリングストックがおすすめです。消費期限が短い食品は定期的に消費することで非常食になります。ローリングストック、備える、日常で使う、購入する。具体的な備蓄品についてはこちらの二次元コードがあります。その道具、災害時にも使えます。日常で使っているものが災害時にも役立つことがあります。特にアウトドア用品は電気やガスなどが止まった時に役立ちます。テント、コンパクトタイプがおすすめ。避難所でのプライバシー確保に。カセットコンロ、食べ物などの温めに。マット、地面からの冷気防止に。ウォータータンク、断水時に活躍。簡易トイレも忘れずに、目安、1日最低5回分かける7日分。密封できるものを選ぶと匂いが広がらず衛生的です。屎尿は災害時燃えるゴミとして処理されます。能登半島地震では、水道の復旧までの時間が長く、トイレの水が流せず、ビニール袋に用を足したり、水を手に入れるために雪を集めるなどしていました。少しでも快適に過ごせるよう、事前の備えが大切です。チェック。地震が起きたら避難。地震発生後、自宅の安全性に問題がある場合は迷わず避難所に向かいましょう。市内の避難所一覧はこちらの二次元コードがあります。地震発生後の家にはこんなリスクがあります。家が崩れる。地震直後は崩れていなくても、余震などで突然崩れて下敷きになる危険性があります。物資が届かない。安否確認ができない。避難所に行かず、周りと連絡が取れていない状況で自宅に残ると、被害状況を把握できず、物資が届けられない可能性があります。地震発生10日後に復旧活動に派遣。住宅建築課、建築係長、岡田洋介さん。岡田さんの吹き出しで、地震発生直後も自宅に残っている方も多かったです。しかし、食料や生活に必要なものの支援は、まず避難所から調達されますし、避難所にいた方が情報が入りやすく、安否確認を行いやすいです。また避難所は、地震に対して強いとされています。住み慣れた家の方が安心できるかもしれませんが、自宅の安全性が確認できないときは、避難所に行くことが大切です。市から発信、防災情報。甲賀市ホームページ。災害発生後、トップページに緊急情報を随時更新。危機管理課のページでは、防災情報などを掲載しています。詳しくはこちらの二次元コードがあります。愛甲賀緊急メール。地震情報や土砂災害情報などの災害情報を配信。英語やポルトガル語版などの多言語配信にも対応。登録はこちらの二次元コードがあります。 甲賀市公式 LINE 市からのお知らせやイベント、防災情報を配信、 LINE メニューの受信設定からあなたの受け取りたい情報の登録もできます。お得なキャンペーン開催中。詳しくは後ほど。登録はこちらの二次元コードがあります。 FM 花ラジオ、令和5年9月18日に防災協定を結びました。災害が起きた時に避難情報や災害情報が発信されます。聞き方、ラジオで聞く、周波数を FM77.5MHz に設定、お持ちの端末で聞く、リッスンラジオ、リスラジから聞く、詳しくはこちらの二次元コードがあります。チェック、耐震対策の補助制度を確認。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の無料耐震診断を実施しています。なお、令和6年度の受付は終了しています。診断の流れ、住宅建築課へ申し込み、耐震診断の決定、耐震診断の実施、耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いと、補強案の作成や耐震改修工事の補助を受けられます。市内建物の耐震化率、令和2年時点の市内建物の耐震化率の円グラフがあります。耐震化が完了している建物は 85.7% で、完了していない建物は 14.3% です。耐震改修補助、令和7年4月スタート、代理受領制度、工事費が200万円、補助金が100万円の場合、通常は工事費200万円を払った後、申請して補助金100万円がもらえます。代理受領制度を利用すると、工事費200万円から補助金100万円を引いた100万円のみの支払いで済み、一時的に負担する金額が少なくなります。詳しくはこちらの二次元コードがあります。その他、市のサービスを活用しましょう。今こそ確認、ゴミ処理を確認しておこう。災害の影響で家具などが壊れるなどにより、災害ゴミが大量に発生すると、市が仮置き場を設置する場合があります。被災した時に分別に困らないよう、普段から災害時のゴミの出し方について確認しておきましょう。災害ゴミの種類、災害で壊れた家電製品、災害で壊れた家具、災害で使えなくなった布団、畳、カーペットなど、災害で割れたガラス、陶器類、詳しくはこちらの二次元コードがあります。災害ゴミを少なくするためにできること。不要な家具などは処分。倒れやすい家具を壁に固定。家具転倒器具取付費の補助あります。一定要件を満たした住民を対象に補助を行っています。詳しくはこちらの二次元コードがあります。地震による電気火災を防ぐために、感震ブレーカーを取り付けよう。地震が発生すると、停電の復旧時や地震の揺れに伴い、電気機器から出火する電気火災の危険があります。感震ブレーカーは、地震を感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止めることができ、電気火災の防止に有効です。一定要件を満たした住民を対象に補助を行っています。詳しくはこちらの二次元コードがあります。問い合わせ、危機管理課、電話 69-2103、ファックス 63-4619。